この番組は株式会社ディープラーニングの提供でお届けいたします。
皆さんこんにちは。That's One Nyan Life 第155回目の配信をお届けしてまいりたいと思います。本日お送りいたしますのは私明里と
ボスことコウスカでお送りいたします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくです。
なんか今日さ、暖かくなるっつってたのに全然暖かくなかったんですけど。
寒いんですけど。いや、俺に言われてもさ、俺は神じゃないからね。
なんとかしてくださいよ。もうい
や、俺は雨を降らせんだったらなんとかできるよ。雨雪は、
あ
ったかいのは無理だね。
あ、
うん、雨雪降らせてくれってんだったらね。
最近おとなしくしてるから天気がいいんだ。
そうだよ。
雪の予報もほどほどだったし。
うん。だからあれだよ。車掃除したからいきなり雪降ったじゃん。
ああ。もうほんと。もう、ほんとおとなしくしといてもらっていいですか？
もうおとなしくしてるじゃん、だから。腰も痛いしさ、もうあちこち痛いからもうおとなしくして。今日なんかあれだよ。嫁さんがさ、石油買ってきてくれてさ。うん、ね、
灯油ね。
灯油買ってきてくれて。
うん。
運ぼうかなと思ったら、いいよとか言うから、なんでっつって。いや、また腰痛めちゃう。またお金高かかるじゃんとか言うから。
そうね。
大事だよ、つって、大丈夫。やりました。
本末転倒だよね。ゴルフ行ってさ、お金払ってさ、体痛めて病院行ってお金払って。
違うでしょ。そうじゃないでしょ。ゴルフはゴルフで違う。コミュニケーションの場なんだから。
あ、そう。
仕事ですよ。何言ってんですか。
そ
ういうことですよ。
で、体痛めて。
それしょうがないじゃないの。
マンブリとかしてんじゃないの？
そういうとき、マンブリなんかしないですよ、最近は。もう力任せにやっちゃダメなんだよ、ゴルフなんかは。
ね。
そのために。
だからさ、ちょっとお年を召した方が本当に上手になるって。
そうだよ。
言うよね。
力が抜けてくるから。
うん。無理が効かないから、うまくコースの真ん中を綺麗にボールを運ぶっていう。
そういうことですよ。
それがゴルフなんだろうね。
だってクラブがだっていっぱいあるんだから。
ん？
飛ばす必要ないんだよ。
ああ、そう。
そういうことですよ。ドラゴンやってるわけじゃないんですから。
打ちたいんだよね、思いっきり。
俺は最近もう打ちたくないね。
ああ、
真ん中行ってって思うもん。
まあ、
狙ったとこ行ってって思うもん。最近はね、もうね。
まあね。
大人になったんだね。
そうだね。
そういうことですよ。
体が痛いから余計だね。
そういうことですよ。
ああ
、まあね、よしとして、プラスに考えていかないとダメですよ。
そう、そうね。
おいよ、最近ね、もう本でね、あれですよ。なんだっけな、本を最近買ったんです
よ。それね、多分ちょっと引くよ。タイトル聞くと。
なんで？なんでよ。
ちょっと引くよ。
そんなことないよ。怒らない技術だよ。
ああ、そっち？
そっちですよ。
ああ、よかった。
いや、そっちのやつは売ってないんだよ、そういうのは。
あ、そうなんだ。
そう、そういうのないの。
ああ。
ネットで調べるとあるんだけど、本では売ってないんだよ。
ああ。
うん。なんか危ないじゃん。ね、
そう。聞いたときびっくりしちゃったもん。
そうでしょ？違うんだよ。怒らない技術っていうのを買ったんだ
よ。ああ、いいと思いますよ。
あ、そうだなと思って。最近だから怒ってないじゃないですか。うん、何言ってんですか？もう怒ってるじゃん。
まあね、
もう怒ってるじゃん。
やっぱりっていうことで。
怒ってないですよ。
はい。まあね、そんな感じで、まあ本編もこんな感じになりそうなんですけれども。まあ、恒例のこちらのコーナーから行きたいと思います。
はい、了解。
はい、ワンラインの気になるニュースピックアップでございます。
はい。
今回はですね、ペットウェルさんからちょっとお題をお借りいたしまして、ペットオーナーが最も多く検索した健康情報ってっていう年間ランキングが発表されたということで、本文をお借りいたしますので、猫に関する検索ワードのトップは吐く、おうとね。っていうことと、調子が悪くなった時に、調べるじゃん、みんな。いろいろ。その時に検索するワードは何なんだろうかっていうのを調べたんだって。で、そして犬が下痢。
下痢じゃない？下痢だろ？
下痢。今ね、私、ちょっと舌に口内炎ができてて、滑舌がすっごい悪いんですよ。はいはいはい、
そうですね。
はい。
そうですね。
で、いくつかこう出てるんですけど、まあ犬は猫だと吐く。皮膚病とか熱中症、目やに、目の関係ですよね。あと膀胱。まあ風邪。フィラリアと。血尿とかってあるんですけど、犬も下痢、熱中症、ヘルニア、口臭、膵炎、ケンネルコフ、白内障、咳、血尿出てるんだけどね、なんつったらいいかな、犬の下痢の話とかってよく聞くじゃん。 うん、猫も毛玉吐くとかよく聞くじゃん。
猫はね、最初びっくりするんだよ。
うん、
そう、吐いてるからさ、
うんうん、
なんかおかしいのかなと、俺もね、最初ティンク買った時に、
うん、
びっくりしちゃって、うん、何こいつ吐いてんのと思ってさ、
うん、
でも、毛玉なんだよな。
うん、
そう。
私さ、見たことないんだけど、どういう状態なの？
いや、ええってやるよ。
あ、まあ、それはオートだからさ。
そう。
うん。あれだけど、こう、その、うん、吐いた時のさ、その毛玉とかって、こう、だから黄色い感じ？
そうそうそうそう。やっぱり胃液と同じような感じだよね。
に毛玉が入ってるの。
そうそうそうそう。
あー。
うん。そう。あの、うんちの場合もあるんだけどね。
うんうん。
うん。通常は吐くのが多いよね。
あー、そう。
ベッドの上とかで吐かれちゃうと大変なんですよ。
あ、泣くね。
そう、泣くんだから、なんかやってんなと思ったら、ちょっとこっち来てって、吐いてって言うもん。
ああ。わかる、それ。
うん。頼むからここでやってみたいなさ。う
ん。コピーもまあよく吐くんで、
う
ん、お腹すきすぎたとかね、あと芝食っちゃったとか、
うん、はいはいはいはい、
ちっちゃいからほら消化があんまりやっぱり芝とか食べちゃうとダメみたいで、
うん、
吐くんですよ。あとセシルの毛を食ったとかね、
あ、はいはいはい、
で吐くんですけど、うん、あーって、うん、引き物の下上で吐かないでって、
うん、思うんだよ。
そうで怒ってないのよ。でもすっごい申し訳なさそうなさ、う
ん、確かに
するじゃない。
猫もそうだよ。
あ、そう、あ、ごめんなさい、みたいな。眉毛を寄せて。
しょうがないんだからさって思うんだけどさ。でもそこでやめて、みたいなね。
そう。そこだけなんだよね。
そう、そこやめてっていうだけだ、
うん。で、まあ、その毛玉を吐いたりとか、下痢とかも、犬って結構内臓が繊細だから、温度変化でお腹下してしまったりとか、ちょっとしたストレスで血尿が出たりとか、するじゃない？で、熱中症とかは、もう散々ワンライでも言ってるじゃん。予防ってしならないようにみたいな、
はいはいはい、
結構普通になんか注意しなきゃいけない犬に関しては内容がランキングに上がってるんだなっていう感想と、
ね、猫はね熱中症って基本的には俺ないような気がするんだよ。
ただほら場所が場所じゃん、
うん、だけどやっぱりねこう暑くても変な話昔なんかさ、うん、うち屋根のさ断熱材もなかったじゃん、
うんうんうんうん、
その直射日光だったじゃん、
うん、
直射日光がまあ屋根一枚でペラペラの時にも、うん、でも涼しいところ見つけてそこにいるんだよね、
うん、違うほら車で移動して連れてったとかさ、最近猫も連れて出かける人多いじゃん。
あーなるほどね、
うん、
あ俺それしないからね。
そういうこともあるんじゃないかな。
あーなるほど、
もともとね出身がさ暑い方じゃない、
うん、
猫って。
そうそうそうそう、
なんか暑さには強いって言われてるけど、うん、なんかそういうねのがあるのかなとか、あと思ったのが、ね、猫って目弱いの？
目がね弱いというよりも、うん、多分ね、うん、喧嘩ではないけどさ遊ぶじゃん、
うん、うんうん、
それで多分ね目に来るんだ、目に行っちゃうんだと思うんだよ。
ああ、だって目やに涙目の病気とかだよ。
うん、目やになんかはねよく出てるよ。
うん、
うん、そう目やにとかね、あとピンクなんかもさ、
うんうん、
目なんつうのかな、なんとか
時期的に行くよね。
そうそうそうそうそうそうそう、そう、ああいう風になったりするんだよね。
うん。
うん。でも、目薬つければ、治っちゃうから。
あ、そう。
うん。
まあ、あと、膀胱ね。
そう。まあ、やっぱり、あと、あれだよね。これ、血跡がないのは、血跡がないのはおかしい。おかしいっていうわけじゃないけど、うん、あんま気にしないんだなと思って。
血跡じゃなくて、膀胱炎の段階で気づくとかさ。
ああ、でも、尿管血跡とかさ、
おしっこ出づらくなるじゃない？だから、あれ、膀胱炎なのかなと思って、そっからヒットしたら、あ、血跡なのかもっていうね。
ああ。なるほど。じゃあそこまで、まあ、基本的には膀胱炎というよりも血跡の方が多いような、
うんうん、
そっちの方が逆に言えばこう、猫って。
ね、なりやすいって
言われてるので。なりやすいじゃない。
そう、うん。比率的にも結構高いパーセンテージでなってるって言われてるからね。
うん、う、うん。やっぱりね、水が切らしちゃったりするとさ、
う
ん、どうしてもね、濃いおしっこがいっぱいいつもずっと出るからさ、
うん、
それで血跡になるかも多いからね。
ね。
うん。
だからまあ最初はほら、出が悪いとか、なんかおしっこの回数が減ったとかさ、妙に濃いとかっていうとこから、血跡まで多分いかないで、膀胱炎。
ああ、なるほどな、ね。
なのかしら。痛みってわかんないじゃん、旗から見てると。
確かに、だけど俺、回数とかさ、いつも見てるわけじゃないからよくわかんないんだけど。
うん、じゃあほら、トイレのさ、掃除しててさ、なんか、あれ、いつもと感覚が違うみたいな、ない？
ない。
今回、あんまり、 だからフラットなんだよ。調子が悪くないってことじゃない。
そう。うん。それとあと、水は絶対切らさないからね。
うん。
うん。
まあ、それもあるんだろうし。
う
ん、
そう。
あとは、ちょっとね、これから勉強しに行こうと思っている風とかね。
うん。風っつうのもよくわかんないんだよね。
うん、猫風っていう、
ね。猫風って、これ風邪ひいてんのかな、わかんない。よくわかんない、
うん。昔はさ、よくさ、犬とか猫もさ、風邪ひくと、鼻呼吸だからさ、
うん、
死んじゃうっていう。
あ、
なんかね、安直な発想というか話をよく聞いてたなって思うんだけど、結局のところ犬とかだとケンネルコフとかになってくるわけじゃない。
ああ、そうだね。
そう、ちょっとやばいっていうね、うん、予防接種してないとっていう部分だから、うん、まあね、こういったものを皆さんよく調べてらっしゃると、
うんですな、
はい、ことらしいんですよ。
なるほどなるほど。
でアクセス数とかはもう犬でも 1.4 倍、猫で 1.8 倍と、
うん、
かネットで調べるのがすごく多くなってきているんだけれども、うん、
まあこれは一般的なことだからね。
そうね。
そう、やっぱりそれに個体差っていうのが出てくるから、
うん、
ね、あとミックスじゃなければさ、
うん、
ね、その血統の固有のね、病気ってあるじゃない？
とかっていうのはあるかもしれないんだけど、そうそうそう、もうね、なんか思う、本当こう飼うこと、犬と生活する、猫と生活することが不慣れな方は。うん、まあ、不慣れじゃなくてもだけど、もう気になったら病院行った方がいいよ。
そうそうそうそうそう。
って思うわけですよ。
そうなんですよ。
バッサリになっちゃうんだけど、
うん。そうなんだよ。やっぱりね、はい、素人考えで、わかんないところでいっぱい調べても、結局はわかんないから。
わかんない。
そう。
間違えた対処なんかしちゃった日には、取り返しのつかないことになってしまう可能性もあるので、うん、はい。ぜひね、ちょっと調べるのも、何もない時にね、あ、こういうことはどういうことなんだろうなって気になって調べるとかだったら別なんですが、まあ、調子が悪くて調べるとかではなくて、調子が悪かったら病院に連れて行くっていう対処をしていただくのがいいのかなと思います、
ね、飼い主さんもそんなに、ね、院に入んなくなるからね、そういうのがね、うん、そういうのがいいと思います。そ
う
そ
う
そ
う、
はい、はい、
というわけで今回はですね、ペットウェルニュースさんよりペットオーナーが最も多く検索した健康情報って年間ランキング発表というのをお届けいたしました。
はい、
はい、ワンラインの気になるニュースピックアップでございました。ということで本編なんですが、うん、もう散々考えた結果、
うん、
ネタがない、
うん、ネタ募集します。
ネタ募集です、
うん、皆さんなんかこんなことを調べてとか、こんなことどうなのとかってあったら本当教えてほしい、うん
と、うん、私たちの中でね、おやつ前回、うん、おやつのこととかさ、
うん、
普通にやってたけど、
うん、
あ、気になる人は気になってんだなっていうことが分かんないじゃん、
う
ん、
そうなんだよ。
気になることが分からない、
うん、でね、うちに来てくれてる方たちに聞いても、いつも俺たちがそういうふうに言ってるもんだから、大体もう知っちゃってるからね、
うん、で、うん、ね、気になること聞かれてもその場で答えてしまったりとかするので、
うん、そう
で、それが日常会話になっちゃってるからね、
うん、そうなんだよね。
そうなんですよ。ちょっとね、あ、そうそう、あとはこれ、私今日あんまり喋りたくないんで、ボスが喋る。
何が。まあだけど、今日さ、一個あったのがさ、こう、今ね、寒い時期だからさ、
うん、
ね、暖かくなるようなシャツとか、こう、
うん、
取り外しのできるやつとかさ、
うん、
着させてんじゃん、
うんうん、
あれでこう、ね、変な話、フェンスにさ、
蓄熱性の高い、ね。
蓄熱性高いやつとかさ、
うん、
で、あれをかけた途端、まあ、うちの子でも、うちのね、来てる子でもがいるんだけど、それをやった途端にさ、うん、急に走んなくなっちゃったり、急にシュンとしちゃったりする子はいるんだけど、
ね、洋服を着させるとね。
そう。なおかつ、それをね、つけせると結局フェンスにこうズリズリズリしたりさ、するじゃん。それっていうのはあれだよね。やっぱりこう、嫌なんだよね。
嫌なんだろうね。
ただ嫌なんだと思うんだよね。
洋服着ると、うん、壁とかにズリズリその洋服を擦りつけるっていうのは、体についた異物を取り除きたいんだろうね。
そうだと思うよね。
擦りつけて。
そう、うん。だから、それを慣らすためにはやっぱり小さい時から少しずつね、まあ変な話、短毛種なんか特にそうだけど、やっぱり寒い時期なんかさ、うん、外に出たりするときにね、着させなくちゃいけない部分って多くなるから、
うん、
そういう子はやっぱ小さい頃からね、やった方がいいなっていうのはちょっとふと思ったんですよ、
ね、昔はさ、うん、なんかもう犬に洋服なんてって思ってて、
うん、
ただまあ、仙台ゴールデンだから坊ちゃんが、
うん、
毛がね、お出かけした時に毛が散らないように着てほしいなって、
はいはいはいはい、
あとこう雨とか外のおトイレの子だったから雨とかの時に着てほしいなっていうのはあって、ビニール袋でカッパ作って着せてみたりとか、
うん、
ゴミ袋でやってたけど、 基本的に犬に洋服なんてっていうタイプの人間だったので、うん、ボスもだったでしょ、
うん、そう
コピンが来てからじゃん犬に洋服を着せるっていう、うん、なんか
まあ基本的に俺も不勉強だったからさ短毛種なんて知らなかったからね
うん、うん、そうそうそうそんなに寒がりだなんて
そう、うん、そう必ずもうなんていうのアンダーコートがあってトップコートがあって必ずこうね犬ってのはあるもんだなと思ってる人間でしたから、
ね、あんなに着飾らせてみたいな感じだったけどやっぱりこういろいろ勉強していろんなこと接することによって洋服の必要性ねゴテゴテさせろっていうんじゃないのよ、
うん、
必要な時に必要なものを身につけられるように
そうだね、う
ん、のための練習は必要なんだなって本当、うん、ね
それは必要だよね
そう彼女を見てると本当に思うわあもっとちっちゃいうちから着せとけばよかったって
そうだよね、う
ん、そうコピンなんかはちっちゃいうちから着てたから、うん、いやいやながらも着るのよ、うん、着ててもあんまり動きは変わらない、うん、ただズボンを履かせると動きは止まるよね
まあそらそうだね確かに
いつかねいつか
服でさ、
つなぎをね、
うん、でも服で革ジャンみたいなさ伸びない生地を着させてる人もいるじゃない あれはちょっといかがなもんかなと
あの例えばね写真をその場でちょっと撮ってすぐ脱げる
とか
っていうんだったらね
うん、いいけどね。
あと、こう、袖がないとかね。
うん。それをずっと着させてるのって、逆に言えば、高速具を着せてるようなもんだからさ、うん、なんかちょっとかわいそうだなっていうのはあるよね。
伸縮性がある方がいいのかもしれないですね。
うん、多分、いいと思うんだよね。やっぱりこう、
ジャージ。動きを阻害しない、
うん。そう、ジャージみたいなさ、生地とかさ、うん、ね、そういうような生地なんかがいいんじゃないかなとは思います
ね。だから、この間ね、あとね、喋るの任せようと思ったのに。
うん。だから、一生懸命喋ってるじゃん、今。
でも言いたいことがいっぱいあると思って喋りたくないのに
言って言いなさいよ言いなさいよ言って結構でございますよどうぞお喋りください
喋るの辛いのに
そう知らないよそんなの
某ね某大手メーカーさんブランドさんっつーの、
うん、
あの U から始まるあったかいシャツとかさ、うん、ああいうのの着古しで前奥様にオールインワンっていうか、つなぎを作ってくれねえかってお願いしたんだけど、うん、話が頓挫してるんだよ。
きっと嫌なんだろうね。
めんどくさいんだよね。
大変なんだろうね。
だと思うんですけど、でもああいう生地の、だからその U のつく企業さんが作ってくんねえかなって、と、どっかこう、ドッグウェアのブランドさんがね、コラボして、生地だけもらって犬用のとか作ってくんねえかなとか。
そうだよね。だって人間がいいんだからさ、
そう。
ねえ。
そうなの。
あれ、伸縮性いいしさ。
うん。で、あれさ、すごいのね。極とさ、普通のがあるじゃん。
うん。
従来のと。
うん。
あの、従来の方は、うん、汗もちゃんと吸収するのね。
うん、そうだよ。
知らなかったんよ。
あ、そう。
で、極の方は吸収しないの。
うん、そう。肝っぽいからね。
そう、うん。で、そういうので、比べる表とかがちゃんと貼ってあって、
うん。
テープに。
そうだよ。逆にあの、多分その、外に出さないんで、極暖でもっと暖かくなるんだ。
言っちゃった。極の方でね。
極の方でね。そう。
そう。で、
そう。そうみたいよ。ね。そういうのがあればいいよね。
そう。あったらいいなと思ってお願いしたんだけど、多分ね、今忙しいんだ。
まあ、あと、着古しがないんだと思う。
私がある。
うん。じゃあ言ってみりゃいいじゃん。
もう一回お願いしてみよう。
もう一回ちょっとこれ作って、忘れてんだと思うん
ですね。そうかもしれない。で、あともう一個が、お部屋の中はあんまり着せない方がいいのかもしれないっていうね。
ああ
。
そうだね。
やっぱ寒暖差がさ、だって家の中で着てて外に着てたらさ、同じじゃんって、
うん。確かに。
うん。で、あとコピンなんかそうなんだけど、もともと毛薄いのに、洋服着せ、いっぱいずっと着せてると、当たる場所がやっぱり剥げるんだよね。
そうだよな。確かに。
あ、ごめん。毛が薄くなる。あ、ごめん。
うるせえよ。俺は全然気にしてねえよ。ごめんって言うなよ。笑ってんじゃないよ。ごめんって言わなきゃわかんねえんだよ。
うん。あのね、毛が薄くなっちゃうんですよ。切れちゃって、摩擦で。
知ってる。
ね。
なんだよ、俺は髪の毛が違う。
じゃあ、今、しょんぼり知ってるって言うからさ。だからそこは、こう、気をつけた方がいいなっていうのを思ったわけですよ。
そうだな。
うん。
まあ、あとは、そうだね。
まあね、洋服に関してはね、ほんとちっちゃい頃からですよね。
そうだね。うん。そうした方がいいと思いますね。
ほんと見てると、青菜にしようってこういうことだなっていうぐらいしょんぼりする。
ほんとだよ。泣きそうな顔してんだもん。
でも寒いと動かないしさ。
まあそうなんだけどさ。まあでもね、ドッグランでちょっと走らせるときには、あれはちょっとかわいそうだなと思うよね。全然走んなくなっちゃうんだもんな。
でもさ、
ゆるゆるしちゃって。
ドッグランが寒いから来てるわけだからね。
まあそうなんだけどさ。
難しいとこだよね。まあ、ね。なんか来たり脱がしたりいっぱいすればいいんか。
うん。そういうことだよ。
雨にね。
うん、
ね。慣れてくるのを、待つと。
うん。まあそのうちには暖かくなるけどね。
うん、そう
ね。あと1ヶ月ちょっとぐらいで暖かくなるんじゃないの？
うん。でももう、懲りずにトレーニングしていこうかなって。
うん。それがいいですよ。
ね。
それが大事ですね。
はい。うん。ね。まあ洋服もね、いろいろ活用する時が来ると思うので、その練習も必要なんですねっていう話。
うん。ですな。
うん。まとまっちゃったけどね。
まあ、着せ替え人形だけはやめてって思うね。
でもね、いっぱい着せたくなるのよ。
なるんだけどさ。
わかるんだけど。
わかるんだけど。
まあね。
例えば写真撮るためにやるとかね。
ドレスみたいなのとかさ、うん、動きづらそうだね、みたいなのはちょっとどうかと思うね。
うん、そうなのよ。
うん。
まあ、あれはあれでね、カニさんが言ってるんだろうけど。
そう、うん。その気持ちもね、すごいわかる。
わかるんだけどね。
ね。
うん。
わかるんですよ。
わかる。
かわいいんだもん。
さあ、かわいいんだよね。わかるんだよ。
わかる。
わかるんだよ。わかるんだけど、昔の、なめ猫を思い出したんだよね。
ああ、棒をね、背中に突っ込まれて、無理やり立たされてっていう。そう。ありましたね。動物虐待だとかっていうのがね。
うん、ありましたからね。
そう。
だって、あれもかわいいじゃない。
かわいいよね。だからわかるんだよ。
わかる。
流行った意味もわかるしね。
わかるんだけどね。
複雑なところなんですか、ほどほどにという。
ほどほどにしていただければなと。
まあでもね、なんか、知り合いの方の犬だと、犬が自分で洋服を選んで持ってくる子がいるらしいよ。洋服着るのが好きで。
それって思ってるだけじゃないの、
うん、いや、持ってくるの。加えて持ってくるって。
本当？
うん。
へ
ぇ。だからあれだよね、きっと。プラスの、なんか、行動なんだよ。例えば着ると、かわいいって言ってすっごい褒められたのが犬にとってすっごい嬉しいことだった。
あ、
だから洋服を持って行って着せてもらって褒められると、ママも嬉しそう、パパも嬉しそう、私も褒められて嬉しいみたいな。
なるほど。
そういうのがあったのかもしれないよね。
あ、そうかもしれないな。それならいいね。
うん、
みんなハッピーならね。
みんなハッピーならね。
みんなハッピーならいいと
思います。うん。はい。ね、あとまあ、ほらね、洋服着るとお出かけとかっていうのがあるかもしれないからね。うん、はぁ、お出かけできるみたいな。リードと同じ感覚とかさ。
ああ、確かに。
あるかもしれないですね。お洋服もいいかもしれない。
ね、うん。まあ、ほどほどにね。
そうね。
うん。
はい。高いし。
高いし。
そこかよっていうね、うん。
自分で作りましょう。
ねえ、型紙とかいっぱい出してくれればいいのに。でも私、裁縫下手なんだよな。まあ、そんなことは置いといて。
はいよ。
そろそろお時間になってきたので。
了解です。
はい。
なんとか喋れたじゃん。
まあね、どうにか、ちょっと普段より短めになると思いますけれども、うん、ワンラインの勝手に告知コーナーということで。
はいよ。
はい。今回は、千代田猫祭り2016っていうのをご紹介させていただきたいと思います。
はいはい。
まあね、今月、にゃーにゃーにゃー、猫の日があるっていうことなので、多分それに合わせてなのかな。
でし
ょうな。2月の20日土曜日。2月の21日日曜日と開催されるらしいんですけれども、
うん、
土曜日が11時から19時、
うん、
日曜日が10時から18時、
うん、
千代田区役所の1階と4階だって。
お、
最近猫イベントすっごい多いんだけど、
多いね。
行政と共同に主催開催をするイベントってあんまりないんだって。ここまで大きいのはもう日本初なぐらい。
お、
だって区役所でやるんだよ。
すごいね。公園も相当いっぱいいるね。
うん。すごいんですよ。
うん。
で、まあ簡単に言いますと、千代田猫まつりは人も猫も笑顔のチャリティーイベントですと。
うん。
今や猫のミックスとして猫イベントは全国各地で開かれ、どこも大盛況ですが、区役所を会場とする大規模なチャリティーイベントの猫まつりは全国初。
おお、素晴らしい。
はい。で、千代田区では2011年に全国に先駆けて飼い主のいない猫の殺処分ゼロを実現、
うん、
現在4年間継続していると。
お、
すごい、
ね、
町猫としてきちんとこう対応されて、モデルケースとして確かに千代田区は言われてた気がする、
うん
うん、 で、そんな千代田区が今回は楽しみながら人と動物の共生を実感していただきたいと、この企画を開催することになったということで。うん、はい。
いいことですよな。
ね。
こういうふうに街づく、街ぐるみでやるっていうのは素晴らしいですね。
すごいですよね。
うん。
で、まあ、二日間ともすっごいイベント内容も、盛りだくさんで、
うん、
これすごいの無料なんですよ。
うん、すごいね。
そう。
うん。
すごい。音楽イベントがあったりとか、あと、獣医師の先生のセミナーがあったりとか、私この先生見たことあるな。うん。が、あとは、取り組み、保護活動とかの取り組みの、関するお話とか、
うん、
なんかそういうのがあったりとか、するらしいんですよね。
いいですな。
はい。で、ね。
写真
リアル猫ヘッドアートプロジェクト。羊毛フェルトのイベントがあったり、
うん、
これは参加費用かかるらしいんですけれども。
な、
うん。ワークショップがいろいろ。すごーい。
楽しそうじゃないですか。
うん。写真教室とか。
ね。ね、猫の撮り方とかね。
うん。あと、フォトフレームの作り方。
うん、
いいな、すごいね。
ね。
うん。で、これが1日目でしょ。で、2日目も、ジバニャンが来るって。
うん。ジバニャンが。
うん。あと、バイオリンとかのコンサートがあったり、また、健康に関するセミナーがあったりとか、するらしいんですよ。で、譲渡会ももちろん、あるらしい。2日目はね。すごい盛りだくさんだね。これ無料？
うん、すごいね。素晴らしい。
すごーい、うん。あとなんかコンテスト。飼い猫の自慢の一枚を大募集ということで。これはまだ。
うちの子コンテストがね、うん。
まだ15日到着分なので、まだ大丈夫です、
ね。まだですね。
はい。
来週の月曜日までですね。
うん。いやん、かわいい。
かわいいね。
で、これもう最優秀賞、優秀賞、区長賞などがあり、うん、公式 Facebook で発表。記念品がもらえる
ね、はあ。いいじゃないですか。お披露目の場に。
ね、見てほしいですからね。うん、自分ちの。すごい、
うん。
で、ワークショップのお申し込みも15日まで。
うん、
で、まあ、先着順なんだろうな。
だね。まあ、ネットでね、うん、できるみたいですから。
はい。
ね。
ピャッとやっていただければ。
うん、
ということで、こんなすごい盛りだくさんな、ね。
ね、
協賛もすごいね、公園とかも。
まあ本当にこういうところでね、本当にまあ猫の、まあ猫っていうかな、こう、はい、命の大切さとかね、いろいろこう、
ね、
ね、小さいお子さんとかにさ、教えるっていうことは、また次の世代にこう、ね、引き継ぐことだからね、素晴らしいですよね。
いいと思いますよ。
うん、
はい。場所、日程等ですね、また改めてお伝えしますと、千代田猫祭り2016。はいはい、うん、開催日がですね、2月の20日土曜日と21日日曜日。土曜日が11時から19時。
うん、
日曜日が10時から18時。千代田区役所1階と4階。一番最寄りの駅がですね、地下鉄九段下駅6番出口ということで、
うん、
はい、開催されるそうです。
ですね。
はい。イベント自体をご覧いただくのは無料なんですが、ワークショップのお申し込みは有料になっていると。詳細はこちらリンクさせていただきますのでご確認いただいて、興味のある方はぜひ行ってみていただければと思います。
はいはい
はい。というわけでワンライの勝手に告知コーナーでございました、
うん、
はい。続きましてはワンライのエンディングの告知ということで、とうとうもうね、来週再来週あと10日ぐらいで、サニー&アケサーのしつけ&マッサージ教室シーズン5がスタートいたします。
お、
はい、21日日曜日なんですけれども、ステップアップコースが9時から10時、レベルアップコースが10時半から11時45分、
うん、
ということで、1棟1組様あったり3240円でご参加いただけます。
はい。
で、費用の中にはワンちゃん用の手作りおやつと、
うん、
人間が飲めるハーブティーがついていると。
うん、
はい、7組7頭様が一応定員となっておりますので、興味のある方はぜひご連絡をお早めにいただければと思います。
お待ちしておりますよ。
お待ちしております。
ね、どんどんもうね、
うん、
席が
埋まってきています、
ね、少なくなってきてますんでね。
はい、
うん、
もうね、本当勉強になる。そしてサニーさんもよく言われるんですが、月に 一度のパートナー高校、ワンちゃん高校として、これから共に 一緒に生活していきやすくするためにぜひご参加いただければなと思います。見学もね、
うん、
はい、随時受け付けておりますので。
そうですね、見学もね、一言言っていただければね、
うん、
うん、
ご覧いただけると思います。
思いますんでね、はい、
はい、というわけでサニー&アケサーのしつけ&マッサージ教室シーズン5お待ち申し上げております。
お待ちしてます、はい、
というわけでザッツワンニャンライフ第155回目配信をお届けいたしましたのはアケサーと
ボスことコウツカでお送りいたしました。
また来週。
また来週。
あー、早く治んねえかな。
なんだ元気ねえな。Thank you.